はい、3本目です。お疲れ様です。まあ休憩挟んでるんで、もうまた元気になってると思うんですが、どうでしょう、元気になってます？
元気です。
です。ありがとうございます。まあとりあえずなんかざっくりと鶴研の実績とかも知ってもらえたし、1個前の音声ではそのターゲットをどうやって選定するのみたいなところについて、まあ、聞いてもらったんで、ちょっとここから若干のなんて言うんだろう、休憩話じゃないけど流れにしようかなと思っております。まあ、ちょっとここら辺は専門性高い話をあえて鶴研にしてもらおうかなと私は思っていて、まあ、皆さんにとっては休憩、かなって思います。であんまり活かせることはないと思うんだけど、いかにこうやっていることの専門性が高く、そこに重要性があるのかっていうところを、まあ、理解してもらうためにみんな聞いてほしいなって思ってます。まあ、つまり私はちょっと SEO とは何かみたいなところをちょっとここでまた30分ぐらい語ってもらおうかなと思っていて、どうだろう、そもそも SEO って 何か分かります？分かる SEO って、美味しそう。
寿司
え
らい美味しそう。
寿司えらい美味しそうね。めっちゃ美味しそうなお寿司屋みたいな。なるほど。大喜利です。どうぞ。SEO。インド人には無理。まあそういうことっすね。いや、いいですよ、答えなくて大喜利を。SEO とは何ですか？
まあ、検索エンジンで上位表示させるようなテクニックというか、そういうやつですね。
そうですね。それの頭文字を取って SEO って言うということですね。で、なんか SEO を知っておくと、なんて言うんだろう、こんなこと、いいことがあるよとか、まあ、そういう視点を持っておくと、こういうのに使えるよっていうのは鶴家の中でもある。
まあ、自分でホームページ持ってる人だったら自分でね、ある程度対策できるようになるし、
記事を書いてみるとか、
そうもあるし、であとじゃあそれが何だろう、インスタのハッシュタグも近しいものがあるよねとか、YouTube のタイトルも SEO 関係あるからそっちにも活かせるよねみたいな感じにはなるかな。
なるほど。まあ、その検索かけた時に、例えば地域を絞って自分のお店だとか、そういう風な感じで対策みたいなことをやることもできるし、その考え方を持ってその検索機能のある SNS、 YouTube とかインスタとかそこら辺にも活かせるよねみたいなことってね。なんか今回の話はどうしようかな、まあ、そういうのを通じて何ができそうかっていうところとか、まあ、鶴研がどんなことをやってきた、どんな人の役に立ってきた、今のクライアントどんな感じなのとか、あとなんて言うんだろう、さっきも言ったけど、ちょっとキーワード選定、横展開するみたいなことを鶴研はよく言うんだけど、それについてなんかちょろっとお話をしてもらったりとか、まあ文章構成とかまでいけたらいいかなみたいなのちょっと考えてます。で、まあさっきターゲットとかペルソナを決めるみたいなところの重要性はね話したので、まあそれについては、まあ一個前の音声を聞いてもらうとよくわかると思うんだけど、そこからこう実際に動かしていくにあたって、その人に当てるためのキーワード選びみたいなところがあるわけじゃん。なんかそこについてちょっと聞いておこうか。もちろんキーワードは大前提として、ターゲットペルソナが決まらないと決まらないものだよね。
そうだよね
、もちろんその片付けやりたいとか写真で集客したいっていうのはあるけれども、じゃあそれ誰のためにやるのっていうのが決まらないと、キーワードは決まらないっていう認識になってますか？
その通りですね。
ってなると、じゃあ必ずターゲットを決めて、さっき言っためちゃくちゃ詳細じゃなくてもいいけど、ざっくりのペルソナを決めてっていうのを大前提にやった後に、ここからの話になるっていう感じですね。でまあ、ちょっと今後でちょっと具体的な話もするかもと思うんだけど、ちょっとふわっとした感じで言うと、そのターゲットを、ターゲットが決まった後にキーワード決めていくにあたって、どういうことを気をつけてキーワード選びをしていく感じですか？
まあぶれないのが一番かなっていうのはあって。
ぶれないとは、
例えばじゃあさっきのお米屋さんの例でいくけど、うん、じゃあお米屋さんだと無農薬で育ててますってのが一番の強みじゃない、
うん、
でじゃあそれを売りたいですよね。だけどなんだろうな、すごくかけ離れすぎてるキーワード、すごい極端だけど、じゃあ炊飯器の選び方みたいなキーワードで書いても、うんうん、全然なんだろう、炊飯器を探してるのにさ、じゃあ炊飯器を探してるあなたにお米もいかがですかっていうのはさ、うん、もうずれすぎじゃんっていう、
関連はしてるけど、
そうそうそうそう、そこまでずれてるとまあアクセス集まっても売れないよねってのはあるから、そこのずれを少なくするのはすごく気をつけてはいるかな。
なるほど。まあ米買う人はもちろん炊飯器も買いそうだけど、まあ、逆に炊飯器を探してる人は米も買いそうだけど、別にわざわざ同時に買わんよね。 その購買意欲とはちょっと離れてるよねみたいなところか。なるほどね、うん、そのなんかターゲットに対して、まあ、ちょっとここはふんわりしてるとむずいけど、なんかどういうとこからこう詰めていくんだろうみたいな、
あ、その例でいく、でもまあお米だとすごく分かりやすいからいいけど、うん、じゃあ無農薬のお米を買いたい人ってもう検索窓に直接無農薬ってまず打ち込むじゃん、おそらくはね。で、
そうだね、
そうそう、でなんかおすすめの無農薬巻いてないかなってなると、じゃあおすすめって入れるよね、
うん、
っていう感じでそこからちょっと詰めてはいくかな、
うん、
じゃあそれじゃあ無農薬おすすめで記事を書きます。じゃあお米の品種ってもいっぱいあるじゃない、
うんうん、
じゃあ新潟のお米屋さんだから、じゃあ新潟でどういうお米育ててるんだろうってなると、まあコシヒカリとかしんのすけっていうお米を育ててるから、じゃあそのしんのすけとコシヒカリも育てるし生地も書けるよね、じゃあこれでも書こうかってなってくるような感じかな、う
ん、なるほどね。じゃあそのターゲットがまず一番大事にしてるキーワードは何かみたいなところがあるってこと。
そうそうそうそうそうそう、
まあ商品の売りでもあるのかと。
そうね、
商品の売りか、そのターゲットが最重要にしているもの、無農薬米みたいな、まあ、または新潟県産とか、
そう、
なんだろうね、まあ品種コシヒカリ、うん、魚沼産コシヒカリとかね、
うん、まあ、飲食店とか探す時もみんなそうだと思うんだけど、うん、じゃあ例えば大塚駅今います、うん、じゃあ大塚駅周辺で何かおすすめのカフェはないかなとかだし、うん、寿司屋さんないかな、ラーメン屋さんないかなっていうのがあるから、
うん、
それをやっぱ記事のタイトルとかホームページのタイトルに入れてあげないと、まあ、引っかからないし、うん、ユーザーからも見つけてもらえないよねっていうところになるのかな、
うん、そうね、まあ、だから絶妙なキーワード選びめちゃくちゃ大事だよね。今の聞いてて思ったのは、じゃあカフェも、じゃあ居酒屋も、なんだ他に、まあ、例えばファーストフードもう全部ひっくるめて飲食店じゃん。だけど大塚駅飲食店みたいな調べ方はあんまりしないよね。
そうよね、
っていう、その飲食と何か食いたい、
うん、
あ、もちろん食いたいんだけど、例えば肉が食いたいとか酒が飲みたいとか、そういう風にもうちょい具体的になってるわけね。でもちろん飲食店っていうのは全部飲食店だけど、でそこら辺の絶妙な、なんていうの、センスめちゃくちゃ必要じゃない。
センスと、あとね、普段の自分の行動をちゃんと確認しておくというかさ、やっぱ調べ物とかってするだろうし、
うん、
あ、じゃあ私この場でこういうキーワードで検索したんだっていうのは、まあ、同じ境遇の人も出てくるはずだから、それはどんどん頭の中に入れておくといいんじゃないかなとは思うな。
うん、この辺に関してはね、俺今までずっと鈴研と喋ってて分かるんだけど、無限に話せると思うんだよね、このキーワード。いや、例えばだけど、じゃあ今仮でね、この大塚駅で誰かが、じゃあゆり子にしようか、ゆり子カフェコーヒーショップをやっているとして、じゃあそれを、じゃあなんて言うんだろう、 SEO 対策をして、まあ、記事書いていったりとか、あとなんだろう、 SNS やっていくとしたらどういうキーワードとかその選び方をしていくんかなっていうのだとどう？
コーヒーやりますだと、うん、なんだろうね、まあ品種がまずいっぱいあるじゃないコーヒーで、
うん、
その品種に関するメニューも絶対入れた方がいいと思うし、じゃあそんなんだあの抽出方法っていうのかな、
うん、
まあ、ちゃんとサイフォン使ってますなのか
水出しみたい
なのか、まあ、自分で引いてるのかとかもあるし、でじゃあ近くに駐車場はあるのかとか、じゃあ駅からのアクセスはどうなのかとか、じゃあ営業時間はとか、まあ、こだわりなんなのとかってなってくるし、まあ、そういうところでまず対策していくんじゃないかな、
キーワードとして。いや例えばその、 あのカフェゆり子を大塚駅周辺でやってるとして、うんうんうん、ブログ記事を入れてくわけじゃん。その時に例えばどんな記事のタイトルにする、うん、何記事かこう言って、今とりあえず5記事入れましょう10記事入れましょうってなった時に、あの多分この話は無限に言えると思うんでね、それぞれ今俺聞けるだけ聞きたいのね。続けんだったら、例えば俺が思いつくんだったら、うん、と大塚駅おしゃれなカフェ、おしゃれか知らないけどね、美味しいコーヒーショップとか、おすすめのなんて言うんだろう、じゃあ分かんない、じゃあ犬と行けるとか分かんないけどね、そういうのをなんか考えて書くけど、なんかもうせいぜい私が今までなんだ YouTube やったりとか、なんやブログやったりとかでやってきたのって、まあせいぜい地域名と、そのさっき言った飲食店だったらジャンルとか、うん、そこにあるじゃあ豆みたいなやったら、じゃあ豆の種類とか、じゃあ味の違いとか、じゃああの専門のバリスタのおすすめの5種類みたいなとかね、もうそんぐらいしか思い浮かばないんだけど、多分無限に浮かぶでしょ。
そう、だから絞るのが大変なんだよね。
そう、これちょっと無限に聞きたいよ俺は。
いやまあまあまあまあ、
例えばね、あのみんなガンガン詰めてください。
そうね、
まだ出るのか詰めていいね。
いや、集客することが一番なんだろうけど、
あ、じゃあ集客もプラスアルファの部分も全部込みで、
まあ、コーヒー名の、まあ、品種があるじゃん、
うん、
品種ごとのじゃあ入り方が出てくるし、うん、あとなんだ、まあ、保管方法もあるでしょう、うん、だしじゃあ保管するためにおすすめの、うん、なんだ入れ物とかってあるからもあるし、サイフォンありますよねもそうだし、なんだろうね、まあ、グラスも出てくるしとかって、ね、もうね、しっちゃかめっちゃかですね。
でそう、コーヒーに若干関係ない、こう休みちょっと休みたい人とか、 Wi-Fi ありとか、客席数とか、
あ、
なんかそういうのとかもすごい関わって
る、あ、めちゃくちゃある。そうそうそう、そうちょっとね、そう考え方が
内部になってくる。
そうそう、専門的な考え方になるんだけど、そのWi-Fi ありなしとか、もう席の数とかっていうのは記事で紹介する、まあ記事じゃなくてもうホームページの本体で紹介してあげるみたいな感じなんですよね、
うん、
で記事っていうのは何だろう、このさっき言ったようにじゃあコーヒー豆のおすすめとか選び方みたいな感じで、集客目的何だろう、アクセス集めなんだよね、
うん、
そうちょっとね役割が違ってくるというか、なんかうまく説明できないけど、
そこも後で組み込んであるんで、
でそれで言うと、やっぱそのなんだ検索するって言うとワードで入れるじゃない、うん、でそうするとハッシュタグがやっぱり頭に思い浮かぶの、そのハッシュタグの時にその順番とかって結構関係あるのかとか、例えば検索する時って大きなところから細かく行くじゃん、うん、例えば大塚カフェ、うん、コーヒー、まあ、紅茶とか駅近とか、うん、それをその順番でハッシュタグを載せていった方がいいのか、それとも自分が発信したいというものを一番上に掲げていっても大丈夫なのか、それって検索のヒットのなんだろう上位に来る来ないに関係あったりするのか。
ハッシュタグとその Google のアルゴリズムというかが全然別物だから、うん、それぞれで話すけど、 Google で言えばなんだろう、そのじゃあカフェおすすめコーヒー大塚駅みたいなしっちゃかめっちゃかでもGoogleってすごく頭がいいから、
うん、
あ、この人は大塚駅周辺でコーヒーが飲めるカフェを探してるんだなっつって それに合わせた喧嘩検索結果を出してくれるんさ、うん、でもそのしっちゃかめっちゃかな、じゃあインスタでハッシュタグをつけちゃうと、もう誰からも検索されないというか、うん、そうそう、だからそう、そんなことです、うん、いや、そう、だからそれぞれに合わせた適切なにするのが一番理想的かなっていう、
それもそのペルソナを合わせた設定に合わせて順番も入れたらいいってこと？
とね、ブログの方は割とバラバラでも大丈夫かな、うん、そうそう、で、インスタとかツイッターとかなってくるとそうね、そのペルソナが使ってるハッシュタグを見て、でその競合もいるから、まあ、この人たちはじゃあこういうハッシュタグを使ってるんだ、じゃあそれに合わせて私もつけようって合わせに行く方が的確かな、うんうん、
その集客記事を作るにあたってなんて言うんだろう、重要なキーワードを、あ、これはなんかにわか SEO だけど俺はね、重要なキーワードが前に来てた方がいいみたいなのを聞いたことがあるけど、やっぱりそれはそうなの、どれが重要なのかちょっとよく分かんないけど、まあ、重要視したい、
まあね、例えばじゃあカフェおすすめだったらなるべくその近づけた方がいいとか、最初左側に寄せるっていうんだけど、そっちの方がいいっていう話はあるけど、
うん、
別に多少離れてても良くないっていうのは俺の見解、それでも全然上いけるし、
うん、まあつまりそれは Google が求めてるというよりもっと本来的なところで言ったら、お客さんが求めてるからクリックされるから、それを Google が優遇するようになるってこと、
ね、そういうことだね。
だから仕組み仕組みだけ考えてるよりかは、もちろんテクニックも全然ある、
うん、
あるけど、ユーザーにとってどれが一番いいのが大事ってことね。ふむふむ、そういうことっすね。まあ、なんかそういう考え方を手に入れたら、まあ、ブログ書くにしても SNS やるにしても、まあ、YouTubeやるにしてもね、そういうのってなんて言うんだろう、うんと、まあ、例えば検索機能のない SNS とかも全然あるじゃん、うん、さっき YouTube とかだったらもうもろに検索窓に入れて、 Google も検索に窓に入れて検索するけど、そうじゃないにしても、まあ、さっきターゲットペルソナがいてキーワードをあれしたから、そのキーワードは例えばホームページとか、SNS を投稿するときの画像のキャッチコピーにもやっぱ入れられたりするし、なんか別にじゃあ文章の本文の中にね、うん、入れることもできるわけだもんね、まあ、だからそういうふうにキーワードをうまく選べるようになると、まあ、そういううまみもあるのかなっていうふうにちょっと思いました。どうしようかな。でちょっと次文章構成とかについて聞いていこうかな。うん、読まれる文章、続けんの文章をみんな LP 見た？フィルムなの、うん、続けんの文章は私これ習慣だけど、なんかすげえ最後まで読めるんだよね。リズム感がめちゃくちゃいいと思っていて、で、なんて言うんだろう、それって何によって生み出されるのかなって。もちろんその続けんの文末表現とかなんかこう何々しました何々しましたみたいなね、繰り返し同じ文末表現使わないとか、リズム感とかめちゃくちゃ大事にしてると思うんだけど、まあ、そこら辺もあるけれども、なんて言うんだろう、そもそもの全体の構成をどうするかっていうのをやっぱ考える。例えば頭からザーって書いていって直していくのかとか、そもそも全体で構成を考えて、で上から下から着手していくのかとかで言うと、どういう感じですか？
まず構成一番初めに作るんだよね、
うん、
タイトルがあります、
うん、
それにタイトルに合わせた目次を作ります。でもその目次も何だろう、キャッチーなとか自然な流れになるようにとか、うん、読者さんが読みやすいようにみたいな形で構成で流れを組みます。でそれで文章もまず何だろう、箇条書きというかラフ書きで書いていきます、うん、
文章もラフ書きって言うんだね。
そう、本当大枠というかさ、こんな感じの文言を入れたいなみたいな感じにするし、
うん、
でするとようやく本文着手みたいな感じかな。
うーん、
結構そう大きいところからどんどん狭めていくイメージかもしれないね、うん、
まあ、そこら辺はマジでちょっとね専門家すぎてわからない、うんうん、やっぱ自分で書こうと思ってもさわかんないけど、じゃあその目次とか言ってもわかんないけど、じゃあダイエットにおすすめの食材5選みたいな、まあ、3選みたいになったとして、じゃあ初めにみたいななって、じゃあおすすめがわかんないけどヨーグルトとキムチとじゃあ玄米ですみたいなのがあって、まとめっていう書くぐらいしか思い浮かばないけどさ、そこら辺はなんかどういうふうに考えていくの、さっきなんて言うんだろう、キーワードもさせっかくだったら入れるわけじゃん、その目次とこのとかにさ、うんうんうん、でも今の言い方で言うと目次がキムチになっちゃうわけ、うんうん、それだと結局せっかくあの検索するときに多分重要なわけじゃん、目次はきっとね、うん、でそこら辺はどういうふうに鶴木は考えてるのかなってちょっと気になった。
あとじゃあ今の例でダイエットおすすめ食材みたいな感じだと、うん、じゃあ読み手はじゃあダイエットしたいけど、なんどんな食材がいいんっていう心じゃん、すごい安直な考え方で言うと、
うん、
じゃあその人に対してじゃあそもそもダイエットとは何ぞや、じゃあ痩せる人と痩せない人の違いって何なんて言っても、いやそんなんいいか早く食材教えろやってなるじゃん、うん、だからじゃあ食材を一番初めに紹介しましょうかってなるしさ、ね、そうそう3つ紹介します、うん、じゃあその後にじゃあそれぞれの違いって何なのとか、じゃどういうふうに選んだらいいの、じゃあこの人はこの食材がいいよってやった方が読み手にとっても親切だよねっていうところかな。
なるほどね、結論まず言えと。
そうそうそうそうそう、
おすすめ3つ、あなたにとってダイエットはどうたらこうたらでうんたらかんたらでこんな効率的なやり方があって、やっぱり腸内環境を整えた方がいいと思うんですよね、そんなあなたのために3つのおすすめ食材をご紹介したいと思います。まず腸内細菌を整えるためにみたいなね、まあ読まれんよねってことだよね、うん、じゃあ3つなら3つでまず教えた上で、うん、そういうのを書いていくと、
うん、なるほど、
うん、思うんだなと思ったのが、そうさっきの話あとでちょっと詳しく話してもらおうみたいな話をしたと思うけど、どうやらブログ記事には集客用の記事と制約用の記事があるんだなっていうのは、鶴研の話とかやり方を見てるとなんとなくわかるんだよね、うん、なんか例えば米工房を始めた時も最初は逆に言ったらどこから行ったんだ、例えば制約に近い、
そうね、
うん、それは例えば米工房でやっていくならどういうものが制約させるための記事で、どういうものが集客するための記事になるの、うん
うんうん、あとじゃあ無農薬米を売りたいから、じゃあ無農薬おすすめで書いた記事がさっきの例でいくと売るための記事になる、うん、まずそこが軸になるし、じゃあそこに集めるためにその品種で記事を書いていく、で品種で書いてじゃあ無農薬米、そのコシヒカリもなんだろう、より安全なお米を探してるんであれば無農薬米がありますよ、無農薬米のおすすめはこちらですみたいな感じで、その売る記事に流すような感じかな、イメージ。
なるほどね。無農薬おすすめの人はもう買おうとしてる、
そうそうそう、購買意欲が高いから、うん、でさっきの例でいくと、そうそうそう、さっきの例でいくとね、
うん、もう買おうとしてる人が検索するようなキーワードを元にした記事から書き始める、
そう、
でそこから買うより手前に、例えばじゃあ玄米とか無農薬米について調べたりとか、じゃあコシヒカリと新之助の違いとか、うん、そういうそもそものお米に対する知識の需要とかは集客記事として後で肉付けしていくみたいな。
そうね、
うん、ってことは今の流れで言うと、キーワード的にもう集客記事の方がアクセスが取りやすくて、制約に近い記事の方はアクセス数は集まりづらいっていうことだよね。
全然集まらない、
うん
ね、そうね、
うん、だよね。だからじゃあ集客の記事をたくさん見てもらって、それは専門的なあれだと思うんだけど、そのサイトの信用とか信頼みたいなのを貯めていって、 その中から少しずつ買ってもらえるようになって、
う
ん、みたいな。
そうね、そういう流れかな、うん、
でいっぱいページが見られれば見られるほど、いや、わかんないけど新潟市のこの米工房と別のお米屋さんがあって、こっちがアクセス溜まっていけばどんどん上位にされ、
そうそうそうそう、
表示されやすくなっていくみたいな。どうぞ質問。
ということは、その集客のための記事っていうのは関係性がまだ遠いという。
集客のための記事は関係性が遠いということですか。
まあそうね、まだなんだろう、お客さんとしてはほらまだ別にそのお米屋さんのこと知らないで、うん、内面を解決しちゃうためだけにその記事を読むから、そういう意味で言うと関係性はまだ構築はされてないけど、でも読んで悩みが解決されたら、あ、このサイトちょっと信用できそうってなって、どんどん信用の関係性が構築されていくようなイメージかな、
うん、今なんかふと思ったけど、一番いいのは米工房岩室無農薬米とかなわけじゃん。
そうね、
もうこの去年も買ってここで食ったやつがめちゃくちゃうまかったから買いたいなって思って、その名前を入れてもらって、でマキマキだったらもう例えば、いや東京都内で片付けをやってる人、まあ何て言うんだろう、片付け依頼みたいなね、家事代行じゃないけど、そういうので調べてたどり着いてもらうよりかは、マキマキ片付けコンサルみたいな感じで公式ページをやってるの知っててね、公式ページを探して申し込んでもらえるようにみたいな、ここの人はそもそも関係性構築されてるよみたいな。でそれより手前で無農薬米新潟県産とかがあって、でもっと手前だと、もうそもそもじゃあ新潟っていうところにこだわってないしとか、うん、そういう風になっていくってことだよね。つまりさっきの話で言うと、間口がバーって広いからやっぱ多いってことだよね。その代わり競合も多いけど、うん、アクセスの数も集めやすいってイメージ。自分でできますか。ちょっと厳しいそうっすよね。どうすか、行かせそう。
多分自分の場合だと、
うん、
ペルソナが全然設定されてないなとか、
うん、まあ、慣れの口からペルソナ頑張れみたいなな
んか、まあ、私だとなんか最近だと、まあ、女性が多いなとか思ったので、
うんうんうん、
まあ、女性の方で例えば力がなくてとか、
うんうん、
なんか採用大変だからっていうところで今自分の何か考えてたんですけど、うん、っていうところからやっていかないといけないなとか、
うん、いや、はい、重い荷物持ちますとか、うん、そういうことだね、はい、今の話で言ったら、
う
ん、
そうですね、
それがじゃ検索でどうするって
検索までは全然
新潟市重い荷物
スーケースの話を聞いてて、その今カフェで例であれだけたくさんキーワードが出てるんですけど、
うん、
例えば便利屋だったり、うん、いろんなので変えたりしたら全然同じようにキーワードがたくさん出てくるのかなと思いましたね、
うんうん、まあまあまあ、そうね、競合がいるだろうからすぐには使えないと思うけど、じゃあ阿部の便利屋を使う人、はい、ダメなことを知らない、
うん、
でも何だろう、重い荷物なんとかしたいとかだと、うん、例えば何運ぶかによるけど、冷蔵庫運搬、うん、まあ、新潟市冷蔵庫運搬代行とか、洗濯機もそうだし、リベットもそうだし、なんかそういうので対策ができるんじゃないかなっていう感じはするよね。